ご着席ください。ただいまから新約聖書マタイへの福音書22章1節から14節までを通して天の御国に入るためとためにと題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。私は今年になって神様の国、神の国についてのメッセージを何回か続けてきました。今日は神の天の御国に入るため、神の国、天の御国に入るためにということ、そしてそれと悔い改めの関係について、一緒に御言葉をじっくりと味わっていきたいと思っています。そこでイエス・キリストの例えの中で天の御国に入るということが集中的に語られております。その中の一つ、王子の結婚披露宴の招待、その箇所を通して、今日は一緒に学びたいと思います。この例えは22章、今牧師長に読んでいただきましたが、21章の農夫とその2人の息子、そして、農園主との関係、その例え話を受けているわけです。連続してこの例えが語られています。聞き手は当時の宗教的指導者、ユダヤの宗教的指導者である祭司長やパリサイ人たちでありました。で、そういう中でこの王の結婚披露宴にの例えがそういう中で続いて語られているんです。22章の一節、イエスはもう一度例えを持って彼らに話されたというのは、そういう農夫のブドウ園の主人の話で、それを受けて天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。テーマは天の御国なんです。天の御国にどうしたら入れるか、誰が入れるかというお話なんです。ですからそれは今の私たちにも当てはまることです。で、今日はそんなわけで第1幕、第2幕、第3幕というふうにこのお話が発展していく、例えの中身が発展していくことをこのレジュメの中に、流れの中に書き添えました。レジュメと比べながら御言葉で味わっていきたいと思います。前半のこの2節から7節に例えの第1幕が書かれています。この中で、王とは誰か言うまでもなく神様のことを指していますね。王子の結婚披露宴に客を招待したというのは、神が救い主、メシアを信じて救われるように人々が招いたことを意味しています。せっかく招待されたのにそれを無視した客というのはユダヤ人たちです。神様の選びの民として優先的に救いに預かる特権を与えられていました。ところが彼らはイエス・キリストが来られる前の長い時代の中で、次々と神様が起こしてくださる預言者たちの招きを無視し、挙句の果てに預言者たちを迫害し、ついには死に至らしめました。つまり殺しちゃったわけです。そのために神はユダヤ人のこのような頑固な 罪深い態度を裁いてユダヤ人を滅ぼしました。エルサレムをバビロン帝国の手によって焼き払いました。このユダヤの国が二つに分裂して北イスラエル王朝と南ユダ王朝に分かれた。その北王朝はすでにそのバビロンの前のアッスリア帝国によって連れ去られています。続く南ユダ王国も今申し上げたようにバビロン人の手によって焼き払われました。そしてバビロンに主なものは連れ去られたわけです。いわゆるバビロン捕囚です。こういう歴史的な出来事を通してイエスはユダヤ人が旧約時代イエス・キリストが来られるこの救いが伝えられている約束されている時代に神の招きを頑なに無視し背を向け続けてきたことを指摘して暗に祭司長やパリサイ人たちを非難しているんです。それがこの例えの前半の第一幕です。いかがでしょうか。非常に大きな深い歴史的な流れを巧みにこの例えで説明しているというのはイエス・キリストはすごいなと思います。第二幕8節から10節に目を留めてください。ここでは招いておいた者が披露宴に来ることを断ったのでしもべをやって大通りで出会った者を誰でも招いています。すると宴会場は良い人や悪い人でいっぱいになったとあります。この意味は何でしょうか。ユダヤ人たちが旧約時代救いを約束されている時代にあるいは救い主を待っている時代に救いを拒絶したので神はイエス・キリストによる新しい時代新約時代にユダヤ人だけでなく異邦人と呼ばれるユダヤ人と区別される他のすべての人類も救いに招いたことが示されています。それが誰でも出会った者は皆宴会に招きなさいということです。で、良い者も人も悪い人も来たというのはそういう人種的な意味だけではなく道徳的な意味を含んでいます。つまり善人も悪人もです。というのは良い人も救われなければならない、悪い人も救いが必要です。イエス・キリストの救いは全ての人に必要な誰にでもいつでも必要な普遍的なものだということです。全てのものに招きが与えられている。これ今の日本中の全て1億3000万近い人々の全てと全世界の60数億の人々ここにいるみんなに例外なく招きが与えられているということです。すべての人は神の前に失われているという意味で、まあ、日本語に訳すときにこの失われている迷い出ているという的を外しているという意味を罪人と訳しているんですが、すべての人は招かれています。この悪い人の中に代表格として主税人や罪人あるいは遊女が含まれているということです。で、礼服というのはイエスをキリストと信じることによって与えられていることですが、この私たちは誰もが神の前に失われているものなのでイエス・キリストの十字架の血によってその罪を清められ 信仰によって正しいものと認めていただかなければなりません。私はイエス・キリストの衣を義の衣というときに、これはイエス・キリストの血で染められた血染めの衣だなと思います。非常にこうなんか独特しい感じがしますけども、私たちの持っている罪深さというものを全部覆い隠すために、神の子の命が流され、血が流され、その命の象徴である血で神は私たちの罪を許し、それを覆うという意味でキリストによる義をまとうということですね。それがこの礼服という意味です。持っている一つの大きな意味です。さて第2幕の話をしていますが、21章の31節の中にもうちょっとだけ振り返りますと、21章の31節にこうありますね。二人のうちのどちらかが父の願った通りにしたのでしょうと。これは農園主の二人の息子のことを言っています。彼らは言った後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。いいでしょうか。ユダヤ人からこの筆頭格の罪人、代表的な罪人と言われたこのユダヤ人から東国人からお金を集め、敵国ローマに納める、支配国のローマに納める、上前をはねて自分のポケットに入れる、そういう意味で主税人は罪人の代表者と言われていました。遊女の説明はないでしょう。ところがここではイエスは主税人や遊女の方が宗教的な指導者である祭司長や長老たち、パリサイ人たちよりも、この厳格な宗教家たちよりも先に神の国に入っているんだと、こう革命的なことをおっしゃったわけです。説明は32節というのは、あなた方がヨハネバプテスマのイエスに洗礼を授けたヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった、しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。バプテスマのヨハネというのは最後の預言者と言われていますね。イエス・キリストを指さした最後のこの預言者、それがバプテスマのヨハネです。彼をも殺してしまったわけです。さてこういうふうに主税人や遊女は先に神の国に入ると言われている名うての悪人、もう罪人の代表格、どれほど罪と悪にまみれていて罪の中に沈み込んでいても王の婚宴に招かれて王の喜びに加わることができる、そしてなんとその王の招待を断った無礼な客たち、忙しいから商売が何々があるから、かれこれがあるからといったこういう無礼な者たちよりも王様を喜ばせ、王様の誉れをあげることができたんです。これが21章から21章の背景なんです。こうしてみますとね、私は日本人だから神の国に入りにくいとかね、うちは仏教ですから縁がありませんとかね、言い訳にならない。私はもう言えないぐらい恥ずかしいぐらい罪深い人間ですから神様の前にはとても出れませんと言って遠慮したり招きを辞退しなければならないような人は一人もいない。このことをイエス・キリストはご自分の言葉でおっしゃいました。 すべて重荷を負うて苦労している人は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。すべてです。誰でも人生の重荷を、心の重荷を、罪の重荷を持っている人は、死の恐れを持って重荷にしている人は来なさい。この招きと約束は神の御子イエス・キリストの命を懸けた誠実なものです。誰にでも当てはまる。いつの時代にも、どの国のどんな人にも、どんな状態にも当てはまる普遍的な事柄です。この招きが今日も私たちに与えられています。まだその招きを受け止めていない人は足を止め、通り過ごさないで、耳を傾け、方向転換をして招きに応えるべきだというのです。これが第二幕です。では第三幕に移ります。11節から13節。ここで私たちは13節の外の暗闇に放り出せという言葉を聞きます。せっかく招かれて招待されてきたのに放り出されてしまう。外の暗闇にっていうんです。この外の暗闇にっていうのは何でしょう。結婚式は夜行われていて、そしてその暗い外に放り出されるということでしょうか。そんなことないんですね。ユダヤの国では夜に限らなかったんですね、結婚の披露は。しかも1週間ぶっ通しで行われたこともある。昔日本でもそういう地方があったと思うし、韓国でもそういうふうにお祝いがあると聞いてます。ユダヤの国では、例えば旧約聖書のエステル記というところにあるように、王妃の、王様と妃の結婚披露はものすごい長い間祝いの期間が続いてますから、だから昼も夜も決して催されるという大宴会の連続ですから、暗い外の庭に放り出すというのはですね、宴会場のその外や庭や道を指すというわけではないですね。これはこの例えで神の国に入る、入らなければ神の裁きを受けて外の暗闇、つまり地獄ゲヘナに落とされるということを例えとして語っていらっしゃる。その本筋が出てきているんですね。22章の13節、イエス様は例えを話しながら外の暗闇にという時にゲヘナ、神の裁きの場所を表すその寛容的な言葉を用いていらっしゃるんです。例えがもう急転直下、この言葉によって発展してこの本来の内容に入ってしまっているということがこの言葉から見られます。これは私たちにドキッとする言葉です。この箇所を読むと自分はどうだろうか、そういうふうに思わせられる言葉です。裁きの日に宴会の列席者の中から外へ締め出される人があるというこの事実です。神様は確かに全ての人を招き、しかも誠実に熱心に招かれます。じゃあ招かれたらみんな例外なく宴会の席につけるかというと、そうではない。そういうことを言ってるんですね。 で、そう思ってマタイの福音書をずっと流れを振り返ってみますとね、思い出していくんですけども、例えば一番大きいのはね、イエス様の、例え話が集中的に語られたマタイの13章です。開かなくて結構ですが、毒麦の例えっていうのがありましたよね。これもお話しました前に。天の御国には毒麦と良い麦が混じっているので、毒麦を自分たちで抜くと良い麦も抜いちゃうから、御使いが来て分けるまでは自分たちは手を出さないようにというのがイエス様の例えでしたね。つまり毒麦が混じっていて、天国の直前で抜き選び分けられて捨てられるということです。もう一つの13章の中で、地引き網、海で地引き網のこう中に魚が引き上げられてくる、その魚の中に食べれるもの食べれないものをより分けるっていう話があって、これも招かれたけど最後の最後により分けられるということがあります。これがね、教会、イエス・キリストを信じる者の集いである、集まりである教会の中で招きに応えて入会した、あるいは洗礼も信じて洗礼を受けた、教会になった、あまり言いたくないんですが、毒麦が混じっていて邪魔者が入っていて、ここの例えで言うと礼服をつけないで入っている人がいるっていうことじゃないですか。だからドキッとしますね。私は最大の教会の牧師になるときに一つの願いは、そういう人が一人もいない教会づくりを目指して牧師してるんです。だから教会この小さい時から聖書を教えながら、しっかり聖書の内容を信じる内容を知っていただいて、自分が本当に救われてるということを確認して、死んだら今すぐに天国に行けるということを長老会の指紋の中ではっきり言い表せる人を洗礼を授けているわけです。だけどパウロの時代にイエス様のおられた時に、やっぱりこのそういう人々が入っていたというのは知りますとね、もう絶対にそんなことがないというのは言えないと思っています。そうならないように願ってはいますが、それは神様がお決めになることです。いや、私はこういうのは私自身がどうだろうかとイエス様を信じてから随分悩んだんです。だからそのことを皆様といつも大事に確認してきました。第3幕はこの外の暗闇に最後の最後で放り出される人があるということを、厳粛な事実を語っているということです。じゃあこの礼服というのはどんな意味を持っているかということをもう少し見ていきたいと思います。同じようにこの先ほど言いましたように、イエス・キリストの私たちの罪を覆う血染めの衣というふうな意味がありますよね。これ大きな一つの意味です。しかしもう一つの持っている礼服の意味というのは、マタイの福音書の中にずっと実は書かれていたように思います。開きませんが、場所だけ申し上げるときに後で見ていただいたら結構だと思います。マタイの5章20節、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。イエス・キリストを信じる人は、あの律法学者、旧約聖書に厳格に生きていく人々の正しさよりも もっと勝っている、そして初めて天国に入ると、こう言っているんですね。三条の説教の終わりの方、7章の21節に、主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を御心を行う者だけが入るのです。ここでも天の国に入るのはこういう実質を持っている人ですね。10章に進みますと、33節、人の前で私を拒む者、私も天におられる私の父の前で拒む、天におられる父の前で知らないよと警告されています。じゃあこれらのものが霊服ではないのか、18章を開いてみましょう。18章第3版ですと35ページにあたります。22章の少し前ですから、18章の1節から、その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。天の御国、天国のことですね。18章2節、そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて、子供たちのようにならな限り、決して天の御国には入れません。向きを変えて、向きを変え続けて、そして幼子のようにならなければ天の御国に入れない。でこのことはですね、4節に、だからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です。この子供たちのようになるというのは自分を低くする意味でと言っている。つまり幼子のようにへりくだる謙遜さですね。こんなふうにしてみますと、マタイの福音書の5章、7章、10章と見ていまして、この18章というのは、この礼服として幼子のようにへりくだる謙遜さ、イエス・キリストを人前で勇気を持って言い表す信仰、律法学者やパリサイ人以上に正しい生活、これらを持っていることが本物のクリスチャンの印ではないのか。これをね、使徒パウロはキリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのだと、小キリストになっているとガラテヤ人への手紙の3章で言っているんです。でエペソ人への教会の手紙の中では4章の方に、真の そうですね、あなた方以前の生活に属する情欲に迷って滅びゆく古き人を脱ぎ捨て、これ古き人ですね、だから礼服を着る前の古い生活、心の深みまで新たにされて、真の義と正と清さを備えた神にかたどって作られた新しき人を着るべきですと。この新しい人、これが礼服の持っているもう一つの意味なんです。神様は私たち人類を民族の差別なく、さっきね幼稚園のお友達が入ってきてね、後ろに大きなジョン・メイン先生がおられるんですね。後で紹介します。ジョン・メイン先生に、先生何人って聞いてる先生はアメリカ人と答えましたね。でそしたら天国人と答えられるかなと思ったんだけど、 アメリカ人と答えられたんです。で、名前はと聞かれて丁寧に答えていらっしゃいましたが、何人でやってもですよ、今、ね、マケインかオバマか、アメリカ最後の選択がね、もうちょっとで決まりますね。女性か黒人か、チェンジだと、アメリカが変わる、世界が変わるということを今演出しているわけですから、日本はどうなるんでしょうね。まだ解散しませんって、ああそうっていう、どうなんでしょうね。だいぶ遅れてますね。全てどの国の人であっても誰でも平等に神は招いてくださる。神の前に人は差別がない。素晴らしいですね。裏も表もなく、天国は文字通りブラッドリー効果なんてない。いざとなったらオバマに入れるって言ってるけど、最後にやったら前にカリフォルニア戦で絶対に黒人候補が確実だと思ったのに、いざとなったら白人が選ばれたという、こういう話が今言われていますね。アメリカで、天国ではそんな民族の差別は裏も表も初めから全然ない。全ての人は何の差別もなく、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も男も女も子供も全部招かれます。それに善人も悪人もですよ。でもここで間違ってはいけない。招かれた人が元の格好のままで神の国の座席につけるということではない。そこなんです。宴会は行きずりの旅人に対しても開かれた、非常に事前鍋のようなもう素晴らしい開かれたものですが、それで終わってないんです。誰でも行き当たりばったり出会い頭に招くけれども、あくまでも王子の婚宴として王の威厳を保って開かれますから、招待客は王の婚礼の客にふさわしい礼服をつけて意義を正すんです。これが新しい服を人を着るべきということです。そういう意味の礼服ではありませんか。誰でも入れる、はい、これがね、ここで礼服とは何であるかというときに、私たちが見落としやすい一つ、もう一つの礼服を持っている意味なんです。イエス様信じるだけで救われた、じゃあ救われて生きていくというのはどういうことか。これがこの単純な簡単な例えの中に、こんなにマタイの福音書を通して語られていた。で、この礼服をじゃあどうしたら手に入れるかということについて、もう一回戻って見ていきたいと思うんです。で、というのはそのことはここでは書いてない、イエス様おっしゃってないですね。どうしたらこの礼服を手に入れるか。でもなんで書いていらっしゃらないかというと、おっしゃらなかったかというと、みんな分かってたからです。なんで分かっていたかというと、これはね、もうその場で急に招かれたんですね。通行人が急に王のしもべからどうぞ来てくださいと言われたわけですから、もう誰だって礼服を持っていないのは明らかです。もう一つは、12節を見ますと、22章の12節。黙っていたとありますね。彼は黙っていた、ね。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですかと。王様に聞かれて、王直々に聞かれて黙っていたって。なんで黙っていたか。 貧しいからです。家に帰って着替える暇がなかった。弁解できるんだったらしたはずなんです。なんで黙っていたか。恋に礼服を着ようとしなかった。わざと着なかった。礼服は王宮で王から支給されたんですよ。それが大前提。みんな知ってること。この人も分かっていた。だけどそれを着なかったんです。この晴れ着を身につけ、王で誰であろうとね、囚人であっても普通の市民であっても意義を正して出ることができたのに、王の栄光を傷つけないための礼服を拒否したんです。わざと。招きには応じたんです。招きに応えてきたが、神が与えてくださるこの礼服を受け付けなかった。これがね、大事なところですね。エペソ人への手紙、私もこのことはあまり語ってきなか、来なかったなと、そんなふうに思っていて、今日力入れて話しています。エペソ人への手紙2章10節、あ、順番で言えば6節を見ましょう。2章の6節、あの第3版の方慣れてないでしょうから、35ページあと374ページですね。374ページ第3版の方、6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。イエスキリストを信じると罪が許され、神の怒りから解かれ、そしてこの天のところ、天国に座らせてもらう、イエス様と一緒にね。すごいことですね。で、だから神の国のこといつも意識してるんですよ。イエス様信じたら地上で心が安らかになるとか、その程度のことじゃないんですよね。イエス様を信じて救われるというのは天国に入る。で、6節でそこ、だから入るか入らないかって大違いですよね。逆転満塁ホームランというのがあるわけですよね。地上の人生でどんなふうに終わっても天国、天のところに座らせてもらう。それはどうしてかっていうと、神の慈愛、恵み、愛なんだと7節にあって、8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。救われるというのは天国に入る。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物、プレゼント、ギフトです。ある日贈り物が来た。神様から差し出しに、贈り主はそこに天国行きの切符が入っていたというわけです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。いや、私はそんな値打ちありません、まだまだダメです、あれができない、これできない、こんなことしてますと。だけどそれでも迎えていたという、これが礼服の持っている一つの意味ですね。信仰によって救われる、行いによらない、これは恵みだというんです。礼服のもう一つの意味、10節、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。意義を正して、礼服を着て王の婚礼にふさわしいものとして天国に行く、連なる。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださった。このもう一つの礼服も神様が備えてくださっている。これも自分の行い、自分の力によらない。どこまでも恵みであり、賜物なんですが、だから信じたら信じるだけでいい、もう生活はどうでもいいっていうことをクリスチャンが言ったら、おかしいですね。どうですか？それがね、ここで私たちがこの10節をとっても大事に聞くところじゃないでしょうか。 この意味においても私たちは礼服を身につける。いろんな誘惑、クリスチャンになってから弱さ、自分の性質、改めたいと思っていること、弱さ、それをね、私たちはもう信じるだけで救われたんだから天国行ったらいいんだいいんだと、もうそこまではもう入れてもらえるんだと、そこで甘えてだけいたら私たちは良い弟子、良い証人になれない。それを良い行いに歩むように、それをも礼服のうちに備えていてください。それを私たちはしっかりこの例えの中から汲み取る必要があるんじゃないでしょうか。生き方が変わる、クリスチャンの生き方が変わる、人間付き合いが変わる、お金の使い方が変わる、時間の使い方が変わる、趣味が変わる。どんな趣味を持っていてもいいが、それを神の栄光のために喜び楽しみ、そして神第一とする、そういう、そこに謙遜信仰義なる生活が伴っている。これが礼服ではないでしょうか。クリスチャンとしての品格、言葉、話す言葉。ではそういうふうに見てみますとね、私は招かれた者の責任としてね、この一人、たった一人なんだけど、マタイの福音書22章に戻って、たった一人ですけど放り出される人に私はならないだろうかという、この思いですね。そういう疑問とか心配が皆さん起こってきません？で、そう思いますと最後の審判でね、イエス様が最後の晩餐の審判で、最後の地上の最後の夕食会で、この中の一人が私を裏切るとおっしゃった時に、まさか私ではないでしょうと言い合った。で、誰がそんなことしてるんだと議論始めた。この一人、ここに一人いるんだという時、私か誰か、お互い顔を覗き込んでね、目じゃねえんか、あんたじゃろ、わしやねえ、こういう思いがある。それを人じゃなくって、人の顔を覗き込むじゃなくて、自分はどうか、自分の心を覗き込む。イエス様はこの例えの中でそれを目指していらっしゃったんじゃないんでしょうか。招かれるものは多いが選ばれるものは少ない、その一人、その少ない一人に私はならないだろうかということを思うのは不信仰でしょうか。私は、まあ、使徒パウロの言葉で言うと、お開きになる方、急がなければいけません。第二コリントの13章、一番終わりにね、13章の5節を読むと、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさいという言葉があるんですよ。第二コリント、後の方の手が、コリント人への手紙、第3版では362ページ、13章の5節。あなた方は、つまりクリスチャンであるあなた方は、イエス・キリストを信じているあなた方は、そのキリストと共に生きているあなた方は、信仰に立っているかどうか、本当に信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、テストしなさい。また吟味しなさいって言うんです。本物かどうか。ね、だから、そういうことを心配するのは、外の暗闇に自分は放り出されるかどうか心配したらいけないっていうんじゃなくて、不信仰っていうんじゃなくて、 自分自身で自分がその一人かどうかを試し吟味する、それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。逆にね、積極的に、いやこんな私だけどイエス様がいてくださるんですということを、そこで心配の中で、いややっぱりイエス様信じたから私は心の中にいてくださるんだと思っていいわけですよ。あなた方がそれに不適格であれば別ですと。いや、そもそもそういえば私はちゃんと悔い改めなかったなとか。そこでもう一回はっきり自分の信仰を確認する、確立してほしいと使徒パウロは言ってるんです。最後の裁きの時に、いざという最後の最後で外に放り出されないように、今自分の信仰が本物かどうか自分で祈りの中に確かめなさい。あと、私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の適格であること、つまり合格することが明らかになるというのではなく、使徒としてのパウロが合格というんじゃなく、あなた方、ね、たとえ私たちは不適格のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。使徒としてあなた方が救いを全うしてほしい、完成してほしいんだと言って、まあ、ずっと進めて10節に、そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時コリントに行って、たとえ主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではないのです。使徒として裁くのはあなた方が自分で自分を吟味してちゃんと改めてほしいんだと、こう言ってるんですね。最後に13節、そういう中で主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますよ。祝祷はね、礼拝の後で捧げるこの祝祷は、こういう中で牧師は一緒に罪と誘惑がいっぱいある中に兄弟姉妹を、神の民を送り出す、その時神様が共にいて勝利してくださるようにという祈りと願いと祝福を持って送り出すわけです。で、それは今言っているこういう流れの文書の流れの中で、私たちが最後の最後確かに天国に入るようにという願いの中で、礼服を身につけて清く歩み続けるようにという中で語られていますね。信じるだけで救われるっていうのは、行いどうでもいいっていうことじゃないんですよね。で、それも良い行いも神様が備えてくださっている。もう使徒ヨハネはね、もう開きませんが、第一の手紙の一章の終わりにね、もし罪がないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。自分を吟味するときね、私は罪はないなんていうクリスチャンは自分を欺いているんだ、偽っているんだよというので、ドキッとするときに、あ、私はもう放り出されると諦める必要はない、そうじゃなくて、その罪を言い表せばそれも十字架によって許されているんだよということを確認して、招待者を守る神様の愛を使徒パウロもヨハネも語り続けているんです。で、これも開きませんが、イエス様がヨハネの福音書の中で語っていらっしゃるように、6章で語られました。こう言われました。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。 事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。この保証をイエス様おっしゃってくださって、罪深いもう前の古いものをいっぱい身につけてきている私たちをイエス様の礼服をまず着せて、その中で汚いものをですね、一歩一つ一つきれいに整えて、文字通り清くなり続けるように地上の歩みをするように、こう語っていってください。でそれはね、まあ、レジュメの最後に書きました。悔い改めっていうのは3つの要素を持っていますね。ああ私は本当にこんなに素晴らしい救いに預かって礼服を着せていただいているのに、本当にふさわしくない罪の心を持ち続けているダメなものだという神様に対するこの悲しみの心、法と息子の弟の方がお父さん、私は天に対してもあなたに罪を犯しました、もう子供と呼ばれる資格はありませんというこの悲しみの心、これをね、日々私たちは朝に言うに、この心を持って主よ憐れみたまえと祈り続けるんじゃないでしょうか。もう一つは主に悔い改めた者の生活として本当に清く謙遜で正しく在り方を日々悔い改めながら求め続けていく、実際に思いを清めていただいて生活を改め続けさせて向上させていただく、そして私たちは父母妻子よりも私を大事にするか、全く献身を求めておられるマタイの十章のあのイエス様のお心を本当に応えていく、お心に応えていく、それが天国の民の礼服ではないでしょうか。強制されていやいや身につけるんではなくて、王子の婚宴に招かれて、ああそこまでの礼服を備えてくださっているのですかという喜びの中で、私たちはここに招かれない人々の外の暗闇に放り出される人々をこと思い、この福音を伝えるのが私たちの使命ではないでしょうか。お祈りしましょう。神様、この単純な短いイエス様の例えの中に、どんなに大きな深いあなたの愛と救いの意味が秘められているのか、私たちの人生の在り方が教えられているのか、その豊かさの上に驚き、また感謝をし、私たちの礼服をまとう在り方を教えられました。どうかイエス様を信じていない方がこのイエス様を身にまとい、またその礼服に